はい、というわけでてっちゃぎさんを招きまして、
はい、はい、皆さんお盆はどうですか。うちはですね、うん、たったさっきお盆を終わらせました。
え、始まったと思ったら終わったの。
終わりましたね。
何それ。
いや、なんか内カビ、
うん、
沖縄のあの世のお金を燃やしましたね。
あの世のお金
そう、あの世のお金を燃やしまくりましたね。
ああ。
まあ、なんで内カビがあるのかっていうのを僕、ちょっと無学ながら調べてないので、うん、今後調べていこうと思うんですけど。
中国にはありますよね。
ああ、だからやっぱ中国仏教からお盆が来てるという、これ、道教とか儒教の流れで。っていうのまではわかるんですけど。
あと旧正月ね。
そうそうそうそう。まあ、中元ですよね。うん。だから、お中元っていうやつがある。うん。みたいなところまでは分かるんだけど、なんで沖縄でこんなに、この内カビのやつがね、うん、あとタクシーで内カビ払って、
あ、
なんとかしようとした人たちもいるし。
もうなんか、行きですよね。
行きっていうか、なんか得、
得というか、その、タクシーの運転手も何かの宗教に巻き込もうとしてますよね。
うん、なんだか、ね、得ですよね、これ。
ちゅうか、それを受け取らないタクシーの運転手ってどうなのみたいな。
もう地獄ですよね。
道ですよね。
永遠に輪廻から外れるみたい、外れないみたいな。外れるのはいいことだから、外れないみたいな。
タクシーの運転手もそれもらったお金をね、スーパーとかで使えばいいのにね。
そしたら、得が回りまぐね、みんな得が、日本通貨という邪悪な紙幣がなくなってきます、ね。その代わり内カビっていうのが、まあ沖縄では仮想通貨って言われてるんですけど、燃えるし、仮想。
っていうか何歩ぐらいで買えるんですか、その。
100円ぐらいですね。100円で、もうすごい、
何
束で。
束で
束 で, 束で買えますね。100円で500万円分ぐらいは買えます、ね。
じゃあ、内カビ500万円分で100円の価値でいいんじゃないの。
もらってもな。
え、だから100円、500万円分集めたら100円として使えるとかやったらよくない？
うん、そう。
だから、なんですかね。単行本買うんやったら、2500万円分ぐらい集めてきて。
内カビボンって。
うん、うん、うん。
まあでも値段が上がったら、内カビの価値が。だから今が一番値段上がってますね。今チャートめっちゃ。
あ、そうなんや。
そう、だって今思うんだから。
燃やさずに取ってた人。
内カビ需要すごいから。
うん。
で、今お盆なので、スーパーとかホットモットとかも閉まってるんですよ。
はい。
だって年中無休でやってるのに。うん、早く閉まるんですね。うん。だから内カビ買うとこないんですよ。
内カビ250万円分ぐらいでゲーム一回できたらいいな。
どこに入れる？
え、ガーガーってこう。
ガーガーって、うちか、あ、沖縄だけ、
う
ち。
そうそうそう、入れる。
そうそう。
札用の、
でも、レートがね、今は高いからね。で、明日からクズ紙になるんで。
あ、クズ紙なんや。
明日から2億円分ぐらい集めないと、うん、2億円分ぐらい集めて30円ぐらいになるんで。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。その代わり、今度は小麦粉の需要が高まってくるもんね。来年に向けて。
来年に向けて。
小麦粉をいっぱい貯めとけば中学生に売れるかもしれない。
まあそうですな。卒業資金での時に。
いや、5トンぐらいあるんやけどどうするみたいな。
5トン10トントラックの半分ぐらい積んでんの、うん、小麦粉。
うんうんうん、うん。
やばいじゃん。もうなんか情勢変わってくるじゃん。
そうそう、小麦買い占め派っていう。
もうなんか、てか沖縄の小麦がどうにかなりそうなんだけど。しかも 5トントラックを何台もって。
うん。うん、
ああ、中学校別に用意した、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
また小麦粉やし。
いやー、2019年の5月18日に僕、はい、京都うどんのツイッターっていうネタを出してたんですよ。
ネタ。
はい。
どういうネタですか？
多分、てっちゃぎにも食ってもらったことあると思うんですけど。
はい。
あ、京橋、ね、京橋駅っていうのがあって、うん、駅前になんかこう、うん、ベンチみたいなのに座って食えるうどん屋さんが。
ああ。
昔から
やってる。お父さんに連れて行ってくれたうどん屋ですよね。
ここ昔からあんねんって言って、うん、これがまあ、大阪のポピュラーな。
いわゆる大阪のうどんみたいな。
そうそうそうそう、の代表格の一つですよって。
うん。
まあ、大阪の駅前の、京橋の駅前のうどん屋っちゅったらもうすごい老舗で、テレビなんかでも何回も取り上げられるような名物店やったんですけど、
うん。
実は、あ、何年前だな。だから、てっちゃんが食わした時、
まあ、10年前ぐらいだよね。
でしょ？
うん。
ほんまに9年前とかそういうレベルに、で、突然、その店、なくなったんですよ。
え、なんで？あんなに繁盛してそうなのに。
まあ、歳がなーっていうことなのよね。
あ、歳？後継者問題？
この辺で、この辺で畳んでしまおうっていう。
あー。なんか、よく聞きますね。人手不足。
でも、その後に、すかさず別のうどん屋になったんですよ。
うん。うん、まあまあまあ。
おそらくは、その場所を誰かに貸すとか売るとかっていう戦略に出たんやと思うんですよ。自分はもうやられへんけどっていう。
うんうん、
その場所って、もう勝利が約束されてる感があるじゃないですか。
駅前っていうね、京橋、あんなに人がいっぱい。
で、すでにうどんの需要が高まってるわけじゃないですか。
うん。だってうどん屋ではなくなっちゃったもんね。
だったら、何のアナウンスも特になく、
うん。
別の、看板だけ別のうどん屋にあったのね。
うん。
で、メニューとかも結構変わったっちゃ変わったんです。微妙な変わり方やけど。
うん。
ちょっと企業っぽい店になったんですよ。
はい。
券売機なんかも置いちゃったりとかして。
うん。
小綺麗な感じの。で、僕とかはもうさすがにって、そこのうどんも別に悪かないねんけど、
うん。
前の老舗、に比べたら物足りないじゃないですか、そういうのって。昨日、今日できたって。まあね、で、それからもうだから、8年とか9年とか経ってるから、その店も大概古くなってきてんけど。
まあじゃあ、そうそう、2代目の味っていう。
で、相変わらず人がいっぱいいるんですよ。
うん。
でもまあ。
そこで商売やってうまくいかなかったもん、よほど
最後。そう。よくあるじゃないですか、あそこの角で店やったら、毎回即潰れるな、みたいな。
うん。
なのになんでそこでやり続けるんやろうっていう疑問が、ちゅうか罠なのかなって。
ありますよね。
それの逆版。
うん。
あそこで潰れるってやばくないっていうか。
そう。
もう勝利が見えてるわけですよ。
うん。
で、相変わらずまあ、流行ってて、まあ、僕自身は個人的にはもう興味ないけど、その店。
うん。
まあ、よろしいんちゃう。これから30年ぐらい経ったら新たな名物になる可能性もあるしと思って、スルーしてたんですよ。
うんうん、
僕はそれよりか、今まだ残ってるその駅よりか遠い、駅から遠いねんけど、
うん、
もう明日なくなるかもしれんみたいなおじの店のに行くようになったわけですよ。
はい。
そっちはやばいから、リアルやからね。
うん、リアル。待ったなし。
待ったなし感がもうやばい。もう日本酒でグラスで飲ますぐらいのレベルの。で、ある時なんとなく、この5月の時点ですわ、その京橋のうどんのことをなんとなく検索しようと思って、
うん。
ツイッターで検索してますと、30年ぶりぐらいに京橋にやってきたみたいなおじがいまして。
はい。
なんか多分若い時は京橋にいたけど東京とかなんかどっか行ったんでしょうね。
なるほどね。
で、久々に大阪だっつって京橋に降り立ったら、うん、昔よく食ったなーってここのうどん。
うんうんうん。
で、見たらなんか店員のメンツとか変わったような気がするけど、
うん、
味は相変わらずうまかったですみたいなこと書いてて、
うん。
で、僕、その時、葛藤したんですよ。
おぉ。いろんな葛藤が生まれるよね。
全然見ず知らずの人やけど、
うん。
即リプライして、
うん。
いや、あなたの食べたうどん屋はとっくに潰れてますって。
言っていう、
そこは別
なんです。読めないリプライを送るか。相手の夢と希望を全部潰す。
似てるけど別の店です。
うん。あなたの下おかしいですみたいな。思い出も全部消えてます。
そうするとしてメニューも微妙に変わってるので、変わんねえなーっていうのは嘘ですって。
うん。っていう欲望。
はい。でも、僕も、ね、もういい歳なんで、ね。
大人よ、武藤さん。
ここはここは泣いて馬謖を切るんじゃないけど。
相手の立場をちょっと尊重しましょうよ。
スルーしようと思って、そっとしたと思って、勘違いさせたまま生かそうと。
うん。
もう本人が変わってねえなって言うんやったら変わってないんやろなって。
そうよ。本人次第だからね。
お前の中ではなって。
うん。
てっちゃんどう思うこの事件。
この事件は、うん、豚尾さんの、
はい。
技あり。
技あり？
技ありいただきました。
もう一つなんかあげると一本になる感じ。
もう一本、もう少し、いやでもね、リプライしたい気持ちはわかりますよ。わかる。非常によくわかるんですけど。
真実を知りたいみたいな。
そうそうそう。だけど、それはもうなんか、教えてあげたいだけの14歳だから。
たとえ、おぞましいことであっても。
あ、でも、まだ豚尾さんが25、6ならいいよ。いや、まだギリギリ31歳とかならまだ許そう。
うんうん、
もう大人だからね、豚さんの技ありですな。相手の立場を尊重したツイッター術。非常にいぶしぎ。
で、その王子は、いやー、うどん全然変わってなかったよって言うんでしょうな。
そう。
で、ある日どっかで、え、そのお店潰れたと思うけどみたいなことを言う人に遭遇しちゃうんでしょうな。
だからその間だけ、冷めない夢を。
でも、会わないかもしれないですよね。遭遇しな、今は、死のとこに着いた時も、あのうどん、潰れてなかったなって。
そう、だからそういう余裕を持ちましょう、僕らも。余裕ですよ。余裕がないよ、そんなこと指摘するなんて。はっきり言ってどうでもいいじゃない、そのおじさんが。
どうでもいいですよ。おじさんが。マジどうでもいいですよ。
どうでもいいことに突っ込むなんて余裕がない。今日こそその人の。もう切羽詰まってるじゃん、相当。
いや
ー、余裕がないとね、ちょっとしたことでイラッとするのよ。
うんうんうん。
イラッとしたら突っ込まずにはいられないのよ。
うんうん。
だからここはもう豚さんの技ありですな。いや、これこそ、和の、なんつうの、道、
うんうん
う
ん。
うどん道というべき道、うどん道、
はい。は
い。いただきましたわ。
いや、なんかその、悪そうなやつとかが、
うん、
昔、やんちゃしてましたみたいなやつらが、
うん、
ちっとも変わってねえなっていうのも嘘かもしれないな。
そう。だいたい変わってるからね、めちゃくちゃ。
ドンキホーテあったって。
うん。
お前の時あったって言いたい。三越ないでしょって言いたい。
そう、ないけど、変わんねえな。
変わんねえな。いつ来たってここは変わんねえなって。
変わんない、田舎ですら変わるのよ。
うん。
人が死んだり。
うんうんうん。
どんどん人口が減ってるとか、店がなくなってる。
15年前と同じ通行人が歩いてたら怖いです。
怖いでしょ。
顔ぶれ一緒みたいな。
うん。あとバスが1時間に1本が3時間に1本になってるとか。
うんうんうん、うん。
もうどんどんね、だって都会で言えば、東京とかなんか、もう大阪とかすごかったですね、僕は大阪駅行った時。
うんうんうん、
変わりすぎって。
あれはやばい。
てか何にもわかんないみたいなもん。
うんうんうん、
とかなったり、
やばい、
キャバクラやってた時のそういう門中あたり歩いても、
はい、
もう面影なんかチラッチラですよ、ちょっとだけ。
うんうん、
もう、変わるなって思うけど、
はい、
変わんねえなって。
道頓堀川ですらだいぶ変わった気がする。
どう、もうなんか変わってるもんね。
橋、
なんかドンキホーテの観覧車とか俺ビビったもん。
うん。橋とか、なんか、恵比寿橋とかってここでよかったんですかってなる。
なんか道頓堀の引っ掛け橋の、
うん、
ハンバーガー屋の前、ツタヤがあったじゃないですか。
あったね。
俺が行った時にできたぐらいのツタヤかな、
うん、
でっかいの。あそこね、漫画全部読み放題という狂気のツタヤだったんですよ。一切カバーがかかってない。僕はそこで8番ダイバーじゃなくてエアマスター全部読んで
ました。今で言う満喫ですな。
そう、立ち読み、いや、座ってたな、座ってる人もいっぱいいた。だから新品なのに本がどんどんヨレヨレになっていくって恐怖のツタヤだった。ねえ、そういうことがいっぱいあって。
はい。
だから、豚尾さんの技ありいただきました。
ああ、焼き鳥エイリアンって。
は？
焼き鳥エイリアン。
焼き鳥エイリアン、うん、これもうめちゃくちゃ昔。この焼き鳥エイリアンっていうのは、
はい。
もうちょっと後すぎて忘れたんですけど、はい。どんどん看板沖縄の、
はい。
看板があるじゃないですか。
看板。で店の
看板を紹介する。そう。
はい。
車を走ってると、
はい。
この後みたいな。
はい。
看板がブーンって通り過ぎるじゃん、車だから。
おー。
お店がありますみたいな。
はい。
なんか物語調の看板なんですよ。
ほうほうほう。
焼き鳥、美味しいよ、はい、みたいな。
はい。
で、どんどん、正体が焼き鳥屋っていうのは分かってくるんだけど、まだたどり着かないのに、
一個。はい。
で、そして、たどり着いた先は、
はい。
焼き鳥エイリアンっていうお店で。なんか人形とか あって、車で通り過ぎた一瞬だから怖かったんだけど、そういうお店があったなっていう、もうめちゃくちゃ昔の話ですよね。
焼き鳥エリアンテっていう店の名前なの？
うん。
なんか、
エイリアンがやってる焼き鳥屋かもしれない。閉まってたんだけど。
なんか潰れたのか。
わかんないんだよね。看板は撤去してないから。物語中。あの看板多分何かいたら速攻撤去されるんだけど。
あったー。
あ、検索したら出てきます？
宜野湾市って出て
る。あ、そうそうそう、そこら辺だったような気がする。焼き鳥エイリアン。
これって。うわ
ぁ。うわぁってなるの？
え、これあれやわ。よく言う、沖縄で増殖した系の焼き鳥屋さんの。
あ、掘ったて小屋系の。
あの、パックになんかいっぱい焼き鳥入れて積んでますみたいな。
うん。あの流れを組む。向こうに注意に、敵方に注意とか、なんか看板がすごいんですよ、とにかく。
はぁ、
中グスクのお膝元。焼き鳥エイリアン。
小屋みたいな建物です
って。ほらほらって。三宅県店長、アクターズ出身とか、ジャンボ焼き鳥エイリアンとか、もう、デカ焼き鳥とか、女の子も OK、ヘルシーですって看板がもう、なんかすんごいなんかね、なんか統合失調症の人が書いた看板みたいな感じでどんどん続いていって、で人形が怖い。
楽しくなければ焼き鳥じゃないみたいな。
そういう系。インスタ映えとか書いてる。絶対インスタ映えしないのに。
絶対しないや。
煮込んだ、そう聞くし、とか。
なんかこのなんか焼いた焼き鳥を5本パックに入れて積み上げてるとことかっていかにもな感じやな、
うん。
沖縄の焼き鳥屋って感じがする。
そうそう
そう。そしてタレがいろいろあるみたいな。
自転車じゃなくてこの車でブーンって通っただけであまりにもインパクトがすごすぎて。うん、
この5本500円とかこういうの多いですよね。
多いですね。僕の近所にもありますしね。
ああ、なんか沖縄焼き鳥ってもうジャンルだな。
これね、誰かが調査して、なんか一冊の本にまとめてみたいぐらいのありますよね。
絶対誰かが広めてるしね、これ。
うん。
なんか系統が似すぎてて怖い。
そうそうそう。沖縄で旅行すると、
はい。
なんかね、多分目に入らないようにしてるかもしれないんだけど、観光だと。
うん、
目に入っちゃうところに焼き鳥屋さんがあります。しかもその焼き鳥屋はプレハブで作ってる。
あの、内地から沖縄に旅行しに行こうなんて考えるやつが、
うん、
焼き鳥っていう看板が目に入るわけないんですよ。
ないし。
犬笛なんですよ。
そうそう、犬小屋みたいなね。
うん。
しかも僕らが食べた焼き鳥屋さんなんか網で焼いたの串に刺していきましたからね。衝撃でしょ、あれ。
そう、衝撃。
そういう焼き鳥の発想って。普通なんか串に焼いたのをこうくるくる回すんじゃなくて、なんか網でザワザワザワって焼いて串に刺していくって。
まあなんか、好意的に解釈したらお箸がいらないようにしてくれてんのかなとかって思うけど、お箸をつけた方が絶対早い気がする。
うん、うん、うんう
ん。あと肉をごまかしてないっていうのをアピールしたいのかな？
ああ。何言おうよ。
焼き鳥5人前くださいとかって言って、え、うん、これ本当に5本分なのかなって疑われるよりかは刺してしまった方が早いみたいな。
ああ、なるほどね。
ほら、なんか肉の一つや二つケチってる噂とか立てられたくないじゃないですか。
まあ確かにそこは、そんなところでケチりませんぜ、みたいな。
うんうんうんうんうん。ほら、ちゃんと口に刺したら5人前分あるでしょ
っていう、うん、アピールも確かにね。うんうん、
これはねーっていう。
誰
ちゃんと焼き鳥やってるんだよ。
誰？梅ちゃん？
まあそんなこともありつつ、
はい。
あ、てっちゃんさんのところに新しい PC が届いた時の気持ちの切り替えがあったんですって？
はい、ですね。
はい。
私ですね、もうかれこれ10年ぐらい約、
はい。
鼻毛サバをモテラジでも何度も話してるんですけど。格安サーバーを。
てか、鼻毛サーバーのブログ書いてる人がいてびっくりしたわ。
いや、いっぱいいるから。
鼻毛サーバーとの別れみたいな。
そう、鼻毛サーバーのウィキとかもすっごい細かく書いてて。
はい。
もう優秀。てか、鼻毛サーバー2019とかもあるから。
鼻毛サーバーっての一つのジャンルなのか。
ジャンルなのよ。
うん。
もうだって革命が起きてたもん。 もう鼻毛カッターはいらないけど、別に欲しくないっていう。
うん、
もうだって未だに戦えるぐらいのパワーは実際にあるらしいのよ、また。
はい、
怖いんだけど。で、僕の場合は、
はい、
もう大昔にちょっとグラボ入れてメモリ増設したぐらいなんで、さすがになのね。
あこの大型鼻毛サバタイプでは奴らには勝てんって。
そんな感じ、そんな感じ。そんな感じ、本当にそんな感じ。いや、昔はやったかもしれんが、みたいな。
うんうん、
でも、情が湧いてくるわけよ。
はい。
もう頑丈なのよ。
うん。
とにかくサーバーだけあって。
はい。
音もしないのよ、全く。
静音マシンでもあるって。
そう、静音マシンでもあるし、タフだし。
うん。
なんかもう、愛着湧くやん、そういうのって。なかなか買い替えられないみたいな。
はい。
だってなんだかんだ言って、YouTube ぐらいは見れるし。
はい。
まあ、最新のゲームとか、まあもうしないし、みたいな。
うんうんうん。
YouTube 見て、インターネットで Twitter とかしたらいいかな、みたいな。
うん。
だけど、さすがにね、って。
はい。
ストレスがすごいわけよ。
ストレス
。さすがにって。
はい。
ってことで、もう一大決心して、
はい。
新しい PC、新しいと言っても中古なんですが、
はい、
中古 PC を購入したわけですな。
はい、
これが、中古 PC4 万9000円ぐらいのやつかな。なかなかいいタイプで、
うん、
グラフィックボードも入ってて、
はい、
でメモリは 8GB だったんで、もう Amazon で注文して16か32にしようっていう状況なんですけど、SSD で。実は SSD 初よ。
あ
ずっと HD で戦ってたんよ。
あ
このご時世。
もうほんまにジェガンタイプな感じや
ね。そう、ずーっとね。
ヘビーガンに変わった感じやね。
うん。で、それで届いたパソコンかっけえなって。傷とかあるのよ、はい、中古だから。
あ、傷まで。
うん。傷もまああるけどいいかと思ってピッと押すじゃん。うん、
はい。
あの、4秒ぐらいで起動して。
うんうんうん。
えって。
え、ガリガリは。
ないないない、ウィーンって。
不安になる。それ立ち上がったのか不安になる。
はって。
うん。
フェイフンみたいな。
うん。
って、サクサク。あの、クロームの、
はい。
今、デュアルモニターにしてるんだけど、
はい。
両方10個10個ぐらいタブ開いてもうクロームで、
はい。
全然重くない。
んだそりゃ。
だって今までだったら考えられんかったのメモリがもうパンパンなって、
うん。
重たいよってなるのに、もう新 PC にしたとは快適なのよ。
そこまで。
インターネットが楽しい。
楽しくなっちゃう。あの、マシンパワーが上がるとインターネット自体が楽しくなる。
てか、インターネットってこんなに楽しかったのと思って。
そこまでか。
あの、俺、普段、外に出るタイプなのに。
はい。
何があっても。
はい。
家にいっぱなしよ。
あ、ネットに目覚めたみたい。
もうね、あの、インターネット中毒。
ネットサーフィンとかしちゃって。
そう、ネットサーフィンしまくり。怖ー。あの、Twitter楽しいとか、YouTube とか。サックサクー
で今まででっちゃんが見てたものは何やったん
や。で歪んでたんだろうね、認知が。もうすんげえなーと思って、
はい、
ウヤホーってなってて、はい、隣に外した鼻毛サバ見るじゃないですか。
はい、
え何このゴミって。え、なんでこんなゴミが俺の家にあるのきつ。何この古い何か、なんか、エステ体って思っています？
え、なんか急にみつぼらしいものに見えて
くる。うん。情とかって、ないわ。なんか、汚い。
なんですかね。宗教出た瞬間、教祖が小汚いおじさんに見えるみたいな。
なんかもう少しわかりやすく言えば、
はい、
別れられなかった。
はい。
恋人、
はい、
女王のせいで。
女王のせいで。
もう10年も付き合ってきて、
はい、
もう今更別れられないわよってなってるのに、
はい、
高スペックな恋人が出てきて自分のこと好きって言ってくれるって迷うんだけど、
はい、
いざ付き合ってみたら、
うん、
え、何あのゴミ？
いや、わからん。
え、何？なんであんなゴミと私付き合ってたの？みたいな。何あのクズ？みたいな。
クズ？
え、もう視界に入れるのも嫌なんだけど。
クズ。
クズ。
はぁ。
っていう気持ちがようやく分かった。
あ、今まではちょっと分かりきれなかった部
分。だから今までやっぱほら、情に熱い人間だったから。
うん。
うん、やっぱなんだかんだ言って10年も連れ添って、いいところも悪いところも全部知ってるからって、
うん、
それも含めて愛じゃないって思ってたのに、
うんうんうんうん、
高スペックなやつが来たとさに、
はい、
え、ゴミじゃんって
。ああ。
っていう気持ちになったのに、はって気づいて、
うん、
新しい PC 最高って。何を我慢してたんだろう、俺は今までって。
まあ、花毛サバに対する、なんつうか、義理とかもいろいろあったもんね。
もう義理とかもいい、義理とかもどうでもいいわって
な。心を育てるみたいなところあったもんね。
まあまあ、今までのことに対して、
うん、
まあ感謝とかはないけど別
に。いや、違う、逆に感謝してほしいぐらいの。
そうそうそう。あの、10年間も使ってくれてありがとうだろうって。
しかもこれからお前を運び出すのがどんだけ重いのか分かってんのかって。
そう。海に捨てるぞみたいな。
ああ。
不法投棄までしちゃうぐらいの。重さだぞってお前。って思ったんだけど、
うん、
まあ一応サーバーキーだけあってサーバーだから、
はい、
あの、つなげようかなって思って。
お
って思ったけど、それもめんどくせえとか思って。もうすべてにおいてこいつに関わることがめんどくさいと思えるようになってしまう。
干したいね。
あ、干したいね。あの、いっぱい中にハリセンボン詰めたいね。アバサ。アバサ PC。
ああ、そう。
っていう気持ちになりましたわ。
いや、でも
最近。快適。
新 PC とはそこまでか。
そう。
だから。
もうバス通学はできませんみたいな。
ああ、
あの、高一くんみたいな感じ。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
マウンテンバイク買ってもらった感じ。
うんうんうんうんうん、
あの、バスなんか乗ってられっかっていう気持ちがよくわかる。
うんまあ、あそこも田舎ですもんね。
うん。
一応設定上は。
まあ、インターネットってすごいよ。
ビュンビュン来てる。
ああ、もう。あえ、パーラない、サーラないよ。
YouTube とかもビュンビュン。
あ、もう YouTube2 個も開ける。2個も動画一緒に見てからも大変なるわ。どっち見たらいいかなって。
YouTube 同時再生。
なんならもう3つよ。
YouTube と Amazon プライム両方見たことあります
か？ああ、もう。で、それしながら Twitter もスラック。スラックがサクサク？スラックってこんな面白いの？
まあ今まであれなんやろね。文字を一つ打ち込むたびに10分休憩するか、みたいな。あの、なかなか終わらんなっていう、
そ
んな
世界や
った
の。それも日本の四季。
うん、
水道水。
この待つ時間が心を整えるのにちょうどいい。
そうそうそうそう。
ちょうどいいリズムなんだよね、とかって言ってたんです
よ。俺は、Windows ME 育ちだぞ、みたいな、
うんうんうん。
こんなの待ったうちに入らないって。
うんうんうん、
もう全部込みね。
やばいな。
そう、俺は ME、最初に買ったのが ME だったから。
ME に対する回答ってフォーマット C しかないみたいな。
あの、消すってこと。
ME 遅いんですけど、どうしたらいいですか？コマンド教えますって。
ME の時も、相当情が湧いてて、
はい。
だって初めて買ったパソコンなんだもんって。
はい。
と思ったのに、
はい、
新しいパソコンに変えた瞬間、ゴミじゃんって言って、速攻2話に放置して雨に濡らしました。ずっと。一生触らんとかも。
もう ME っていう、言葉、この10年で初めて口に出したぐらいの人間になってんじゃないですか、今、てっちゃんが。
まあ。
みんな ME なんてもう、記憶から消滅させてましたよ、全人類。
まだ98だった？
うん、98の次って、ああ、2000やんね、って言ってた。
ME だよだって、ME しか打ってなかったんだもん。ME ですよ、最新ですよって言われて、そうですかって、僕はパソコンわかんないですけど。
ミレニアムエディション。
そう、ミレニアムエディションだよ。これ以上かっこいい OS ないでしょ。全部他数字よ、数字。
あの、Windows 2000というものがありながら、
うん。
なぜミレニアムエディションっていうのがあるのか意味がわからんっていう。
かっこよすぎるでしょ。どう考えてもミレニアムエディション選ぶ。普通は。
なんかね、あの、XP と Windows 7の間にも何かあった気がするんですよね。
あの、英語のやつがね。
なんかあった気がすんねんけど、そんなものなかった。
D なんとかみたいなの
かな。なかったって考える方が自然というか。
うん。
楽しくなりそう、なられそうな。
文脈
思い出してはいけない何かがあった気がする。ミレニアムエディション的な。
ああ、なんだっけみたいな。
でも多分このまま全人類が忘れた方が嬉しくなる
んやろ。幸せ。そうそう、幸せ。俺も行ってしまってごめんね、ME とか。
ああ、だからあの、ヴァンパイア・セイバー2みたいなもんやね。
ああ、なかったことにしたいよね。
なんかみんなセイバーしかやってないし。
うん。
で、セイバーはちょっとっていう人はハンターしかやってないし。
うん。
誰もセイバー2とかハンター2の話せえへんなと思ってて。
うん。
いや、それはちょっと、確かにゲーセンで流行らんかったけど、もしかしたらセイバー2っていう選択肢もあるかもしれんやんって思ってた高田のババゲーセン味方の大会見て、
うん。
あ、こんなひどかったんやって思って。
うんうんうん。
っていうか、バランス崩壊してたんですね、あれ。
そうな、そうみたいですね。
それが全然知らなくて。
てか、そういうの知る前にもう撤去されたからね。
うん。あれ、僕ら普通にわーってやってた時は全く気づかなかったんですけど、
うん、
ビクトルとかが強いっていう破天荒なゲームやったんですね。
え、熱いや。ビクトルが熱いとかってなんかもう外事なの。アビゲイルが強いみたいな。
それビクトルが強いのってなんかそのバランスが是正された強いとかじゃなくて、
うん、
セイバー2って投げはめができるんですよ。
やば。
当て投げされたら、
うん、
一生逃げれないんですよ。
じゃあもうケツに挟まれまくって終わるってこと？
だからビクトルにあの、ダウンして投げはめされたら、もうほぼ返せない状態になるから、ビクトルに全然チャンスがあるっていうだけの話っていう。うん、逆にあの投げ技を持ってないキャラは、そういうはめができないから、ダイヤが逆転しちゃうっていう、
うんうん。
今まで強かったキャラでも、駒投げ持ってへんかったらもういかんともしがたいっていう。
なるほど。
はぁーって、だから、重くそ調整ミスったんですね。調整というかバグに近いですよね、ああいうのって。
てかもう適当に出したんだろうね。
急いで出したらしいんで。
なんか聞けば聞こうと ME っぽい。いやでもミレニアムエディションは満を持してじゃないの。あの、詳しい人、これ聞いてる人でミレニアムエディション王子がいたら、ME 王子がいたら。
はい。
あの、てっちゃんくんは何にも分かってないねって、ME のモンスタースペックをみたいな。
こういうとこすごかったみたいな。
そうそう、ここが、あの、以前と違ったみたいな。
いや、以前と一緒やった方が褒められてたと思うんやけど。
そうそう。いや、でも違ったとか。
98と一緒の方が多分みんなに褒められたと思うねんけど。
ペンティアム3のモンスターマシンだよ。
うんうんうん。僕、ペンティアム3、ペンティアム3と Windows 2000の組み合わせで相当戦いましたね。2000はほんまに優秀な
OS でした。モンスターマシンでしょ。
はい。ペン3と2000の組み合わせ最高でしたね。
俺はその時 ME だから。
なんかネットだけ見るんやったら一生これでいけんのちゃうかって勘違いしたほどすごかったですね。今考えたら絶対無理なんでしょうけど。
そう、クズって思うよ。
ネットはこんなに、というか YouTube とか出るとは思ってへんかったんで。
まあ確かにね。
動画を常に見るとかって考えてなかった。
うんうん、そう。
動画って一旦ダウンロードして、相当ダウンロードして、
うん、
おもむろに見るもんでしょって、本当。
そう。
ああ、HD 画質とかね。
HD 画質見れるよ、YouTube が。しかも2個も3個も4個もいったけど。怖いよ、もうインターネットってすげえ今までみんなこんなことしてたのっていう。
これ、てっちゃぎ、はい、そんな、インターネットに目覚めたてっちゃぎらしいネタなんですけど、うん、子供が見る YouTube、アイスラッガー26連発とは一体？
実家に行った時に、
はい。
おいっ子が元気でワンパクなんですけど、これ見てって言われて、
はい。
見たのが、ウルトラセブンの、アイスラッガー26連発なんですよ。
何それなんか全話分のアイスラッガーみたいな。
まあ多分、ほぼそうなんだろうけど、
うん、
ウルトラセブンってアイスラッガーで決めた相手をザクってやって倒すじゃないですか。
バラバラになったりしますよね。
うん。それを26連発動画で。あーって思ったんだけど、
はい、
ハンセンのウエスタンラリアット何連発とかって、あるんですよ、
はい、
動画で、
はい。
あと小橋健太のラリアット何連発とかって、そういうのに近い感じで。
昔あれですよ、 もう懐かしの選手になっちゃったけど、
うん、
西武にいたアレックス・カブレラの全ホームランとかの動画とかありましたよ。
あ、そんな感じで。
シーズン全ホームランみたいな。
そう、アイスラッガー26連発って。っていうか、あの、古いよ。アイス、ウルトラセブンとかめっちゃ古いじゃん。
はい。
でも古いけど、
はい、
今の子供、本当に6歳とか、はい、7歳とか、はい、8歳とか、はい、9歳、10歳ぐらいの子供にも、はい、大受けなのよ。
わかりやすいもんね。
アイスラッガー26連発見た後、アイスラッガー13連発みたいな。アイスラッガーではめられてんなとか思って。
怪獣がなんか切れたりとかするのってわかりやすいもんね。
今考えれば、アイスラッガーってすっごい技だなと思って、他のウルトラマンって、
はい、
いや、そんな詳しいわけじゃないけど、
はい、
なんか見たのはレオまでかな、レオレースぐらいまでだけど、はい、
うん、
だいたいビーム。
光線ですからね。
光線。だけど、ウルトラセブンって、
物理だからね、あれ。
物理っていう光線あったな。
光線も物理やけど、
うん、
なんちゅうの、硬いものぶつけるみたいな。
そう、切れるっていう。
その、実体なんじゃないですか。っていうか、頭に常についてるやつを投げるっていうの結構原始的やん。
なんかさ、白石監督の映画でよく見たり、
はい、
して怖いのは、拳銃で撃つより石で殴るみたいな。
そうそう。
そういう怖さ。
その前の初代ウルトラマンも、
うん、
八つ咲き降臨って言
われた。いや、あるのよ。
うん。
八つ咲き降臨何連発も。
でも八つ咲き降臨と違って、アイスラッガーの偉大なとこって、
うん、
その八つ咲き降臨が分かりやすくて受けたわけじゃないですか。切れるって分かりやすいじゃないですか。うん、なんか腕がちょん切れたりとかって、子供喜ぶやん。今考えたらもうすぐ暴力の人類史なんですけど、
うん、
ブラッドスポーツ感満載やねんけど、
うん。
で、それを、その続編のセブンの方で、
はい。
じゃあ実体弾にしようっていうか、頭に常についてるやつを掘り投げて、切ろうと。
うん。
これって子供真似できるんですよね。
あ、なるほど。
八つ咲き降臨は真似できない、光なんか出ないじゃないですか。
うん。
もうとにかく頭に何か乗せて、定規でも何でも、掘り投げたらもうアイスラッガーなんですよ。
いや、だから、ウルトラセブンのアイスラッガー。週、豚さんを見てほしいんですけど、はい、1分11秒の動画なんで、
はい、
89万再生とかされてるんですよ。いや、恐ろしいぐらい、エレキングとか、
はい、
人に持ってますからね。これ見る限り、なんか隊員にまたってるからね。
え、バラバラになってんの、隊員が。
いや、なんか、痛いみたいな。
え、強くない？
いや、見て、いろんな角度で投げたり、あと首と入れて、
はい。
ビチャビチャビチャって出て
たり。そう、ブラッドスポーツ。
キング城には機関とか。
うん。
手取れて首取れるみたいな。
そう。
かなり残酷なんですよ。
そう。今のウルトラマンでは多分絶対やってないやろうなって、そういう残酷な、うん。
あと効かないからあいつらが投げまくるとか。
うん。
なんか、いいよ。アイスラッガー26連発、子供が見るだけあって。
はい。
なんか、中毒性、ガッツエージンとか分身してかわすからね。
なんですかね、動物的興奮があるんでしょうな。
あるんでしょうね。あとやっぱヒカキンもめっちゃ見るし。
あ、
大人気ね。あとアイスラッガー26連発の最後ら辺、アイスラッガー受け止められるから。
ほー。
あ、パットンだっけ。
あ、
血が2つあるやつ、最後のボス。
いましたな。
いたでしょ。
いましたな、そういうの。ウルトラセブン人気高いですよね、子供から大人まで。
だって、去年最新のパチンコ台として出たくらいよ。ウルトラセブン。
キャッチーですよね、ウルトラセブンは。本当に。出てくる。
セブンっていうのもいいよね。
うん、
ウルトラセブン殺す数えるって動画もあるから。
うん、
キルカウント。
ウルトラ2じゃないもんね。
帰ってきたウルトラマンがウルトラ2か。
セブンやもんな、いきなり。度肝も抜かれますよね、うん。ガンダム2じゃなくて、ゼータガンダムってなるもんね、
うん。かっこいい。
でも内容は、こう評価
されてます。内容の話しないでってあんだけ言ったのに。
セブンは内容が評価されてますやん。内容も、
う
ん。
俺も一番初め見たウルトラマンだし。
で、今の子供見てもウルトラセブンが好きとかって言っちゃうらしいんですよね。
だから言ってるからね。ウルトラセブン、だってアイスラッガー26連発狂ったように見てたから。
うん。
だって俺も見て狂ったように見ちゃうしね、これ。
初代とかも見たら楽しいってなるかもしれんし。
うん。
初代とか、ウルトラ Q とかあんなん多分、ウルトラ Q きついか。 白黒っていうだけできついのかな。
白黒っていうのだけ
で。白黒。いや、でも、子供は白黒でも気にせず見るんじゃない？わからんけど。
わからんな。それはちょっとわからんかったな。
だって僕、子供の時はドラえもんとかの漫画渡されて、白黒やったけど全然読んでたしね。
あの、カラー、ちょっと、なんか薄いカラーってドラえもん2期ぐらい。
え、薄いカラーって
何？あ、なんか、カラーっつってもなんかちょっと今とか、ぼやけてんな、みたいな。鬼太郎2期ぐらい。あの、ほれ、幻の列車。
あの、
今見るとちょっとぼやけから。
ドラえもんはアニメ版は初代からずっとカラーから。
ああ。
あの、白黒の時期のドラえもんってないんで別に。ただあの、
鬼太郎は1期は白黒。
白黒白黒。
で、2期からカラー。
カラー。で、1期が白黒やったせいで再放送がなかったんですよね、ほぼ。うん、カラーテレビばっかりやったから、その、カラーと白黒の差のせいで、で、仕方ないから2期ばっかり再放送してて、それの2期の、2期狂ったように再放送してた世代がまさに僕なんですよね。
うん、
僕が子供の時だから2期をひたすら見てたから、もう、鬼太郎といえば野沢雅子やろうっていう。
俺も2期だよ。
で、あの、ドラえもんのその初代ドラえもんのアニメに関しては、なんか、視聴率があんまりよろしくなかったみたいなこと言われて、
うん、
あの、テレビ局も違うかったからお蔵入りになっちゃったんですよ。日テレ版ドラえもんっていうやつ。
はいはい。で、幻のドラえもん。
そう、幻のドラえもん。だってそれも野沢雅子、野沢雅子、え、野沢雅子か。ちゃうわ。誰やったかな。え、野沢雅子かな。最初が富田厚生が声やってて、おっさんの声やったんですけど。
うん。
で、主題歌も富田厚生が。だから、ガンダムのデニム、え、デニムじゃないか。富田厚生はガンダムに出てないか。
わからない。全然わからない。
まあまあ、そういうことがあって、古いアニメってありますよねっていう。
うん。
てっちゃぎさんがアメリカドラマはバカにする陰謀論っていうのは。
いや、アメリカドラマって見るな見るなって言ってたじゃないですか。
面白いからね。
そう。で、見てしまったんですよ。
うん、
プリズンブレイクを。
しかも今さら。
そう、今さら。はい、温めてた。
はい。
僕、アメリカドラマ、フルハウス以降全く見てなくて。
はい。
流行りの24とかも。
はい。
24とかビデオ屋さんの店員やってる時めちゃくちゃ流行ってたのに見てなかったから。
うんうんうん。
我慢してたのね。
うんうんうん。
見たらダメって。
そう、見たら終わり。
でも、プリズンブレイク見たのよ。
はい。
あっという間にシーズン1が終わって。
はい。
ドキドキしながら。
はい。
で、シーズン2始まって3話ぐらいで。
はい。
もういいかな。
あー、来た。
来た？
うん。それよ。どんどん当初の趣旨から外れてってる感がある。
そうそうそう。でも、めちゃくちゃ最初面白くて。
うん。
プリズンブレイク。
はい。
何この、そりゃ、ハマるよねみたいな思ってたら、
うん。
もうシーズン2くらいがなんかちょっと変わったな。
もう俺の好きだったプリズンブレイクじゃない。
ブレイクはもういない。なんかもう、どんどん色あせて見えてきて。なんかもう、いっか、面白かったよねになってるもん。全部見てないのに。
もうこいつもそろそろ飽きたな、みたいな。
うん。
いやー、シーズンまたぐと、おってなってしまうあの感覚よ。
うん。よくないね。
最初のテーマがね、途中で下手したら終わったりとかするしね。で、新たなテーマ設定したのが、もうそれじゃプリズンじゃないじゃんみたいなことになっちゃうっていう。
あ、なるほど。もうだって、シーズン2からなんか、もうブレイクじゃんって。まあでもね、うん、シーズン1見てるときは、
うん、
本当にこれは人をバカにするためのドラマなんだなっていうのがよくわかった、
はい。どういうことバカにするって。
だからバカなるじゃん、こんなんばっかり見てたずっと。
え？
だからもう早く言えばドラマだけ見てて過ごすみたいな人生になるでしょ。
はい。だから、
夢中になった。
だから警戒してたじゃないですか、僕。
そう。
だからバカになって。
バカにする系よね、と思って。人をおバカにするとかじゃなくて、
はい、
物理的にどんどんおかしくなっていく。バカになっていく。
テレビの前に縛り付ける。
そうそう、縛り付けられてずっとクッキーとかドーナツとかチョコレートとかアイスとか食い始める。
はい。
っていうね。
はい。
反省も込めて。
だからもう、家から出られなくなった時のために残しといた。そうそうそうそう
反省を込めて、
はい。
新しいアメリカドラマ見たんですよ。
おお、結構反省が活かされてますよね。
活かされてる。しかもアマゾンプライム限定ドラマ。
しかも限定。
限定限定、アメリカの。
それはアメリカ、そのアメリカンドラマから離れられない以上に、
うん。
アマゾンからも離れられなくなる一石二鳥作戦じゃないです
か。そう、しかもシーズン1しかやってない、まだ。
やってない。ちゅうか、これからこの街に。
トレンドに今乗っかった、ようやく。
え、それは一体。
ザ・ボーイズ。
ボーイズ？
うん。
何そのかっこよさそうな。
簡単に言えばですね。
はい。
スーパーヒーロー系なんですよ。
また？
また。
アメコミ。
アメコミ。
アローみたいな感じか。フラッシュとか。
そんな感じ。スーパーマンとか。
なんかデアデビルとかそういう感じか、ね。
感じなんだけど、
はい。
このザ・ボーイズは、
はい。
スーパーヒーロー対、
はい。
スーパーヒーローじゃない人間の戦いみたいな。
いや、でも大概スーパーヒーローってスーパーヒーロー以外と戦ってない？
このスーパーヒーローが、
はい。
キャプテンアメリカとスーパーマン足したようなやつとか、
はい。
バットマンみたいなやつとか、透明人間とかも、っていうか、スーパーヒーローがいっぱいいる世の中なんですよ。
ああ、
いっぱいいて、
アベンジャーズ的な。
そう、アベンジャーズ的な。
X メン的な。
そう、生まれつきスーパーヒーローとかで、面接とかのね、スーパーヒーロー会社。で、1個の会社があって、
はい。
200名スーパーヒーロー集めてるのよ。
はあ。
で、危険があれば、世界、うん、そのスーパーヒーローが行って解決するみたいな。
島本和彦の番組なんかそういうのありましたね、なんか。
ありました。
なんとかスーパーヒーローカンパニー的なやつ。
なんかそういうような感じよ、うん。で、グッズとかも飛ぶように売れたりする。
はい。
テーマパークとかもあったりみたいな。
で、そいつらがぶちのめすのがスーパーヒーローじゃない人間なんでしょ？
っていう、
はい。
趣旨のドラマみたい。まだ全部読んでない。あ、見てない。
だって大体スーパーヒーローが倒すやつって、単なる悪いやつとかそういうやつやん。
うん、銀行強盗のやつとかボコボコにして
る。そう、ボコボコ。集団でしかも集団でボコるんでしょ。
そう。めっちゃ強いのよ。もうなんかスーパーマンぐらい強いやつとか出てくるんだよ。
え、敵にも？
いや、敵には出ない。
じゃあもう集団でボコる一方なの？
だから、人間が。
悪いことするわけでしょ？
人間が5000人集まって殴っても死なないぐらい強い。
うん。でもそうじゃなかったら正義は守れない
でしょ。ってやつらが200人ぐらいいるのよね。
はい。X 面もそうですよね。
まあまあ、だから本気出した人間なんかもうクズですよね。クズぐらい強いじゃん。
はい。はい。
スーパーヒーローって。
うん。
でも、主人公が、
そんな世界で悪さをするってなかなか根性座ってますから。
そう、根性座ってんだけど、悪さすんだよ、人間。
しちゃうんや。
しちゃうんだけど、
うん、
全く悪さをしてなかった平凡な主人公が、
はい。
彼女とお話しして、
うん。
一緒に住みましょうとか。
はい。
うん、キャッキャってやってるときに、手繋いでるときに、
はい。
目の前で彼女が手だけになってバラバラになるの。
なんでよ
なんでよと思ったら、
はい。
もう血だらけ、もうてか本当に手だけでビチャビチャビチャビチャって肉塊になるの。
はい。いドラマやのに激しいな。
なんか18禁ぐらい。うんうん、結構グロい。で、それで、って右見たら、
はい。
ヒーローが血まみれになって悪いみたいな。
おうおうおう。
あ、ごめん、急いでるからって。
いや、
って言って、シューンって消えていくの、ね。
はい。
高速系のヒーローが、
はい。
めっちゃ速いヒーローが、彼女引き殺しちゃってんのよ。
不幸な事故？
うん、不幸な事故みたいなこと、テレビで発表するのね。
はい。
すみませんって、急に彼女が車道に飛び出てきたんでって、
うん
うん、止まれませんでしたって。
うんうんうん、
でも歩道にいたのよ。
なんか。で、
主人公は、わーってなるじゃん。自分の彼女が目の前に殺されて。そう、不祥事なのよ。
うん。
で、ぐわーってなるけど、主人公はもともと平凡で戦いから避けてきたタイプだから。
で、それってヴィランになるやつちゃうの？
ヴィランにもなりきれんタイプなのよ。
あ、ヴィランにもなりきれない。
なりきれない、もう、だから、悪いやつじゃないんだけど、戦う機会はないのね。
うん、うん、うん。
でも、悔しい気持ちはいっぱいになるよ。
はい。
妄想で相手ボコるとか。
でもそれが行き着いたらヴィランになるんでしょ？
っていう時に、
はい。
FBI のやつが現れて、
はい。
お前彼女をヒーローに殺されて悔しくないのかみたいな、
うんうん。
で、実は俺は、
はい。
これヒーローたちの不祥事を追ってるみたい。
まあ、なんか調査報道っぽくなってきましたね。
そうそう、奴らは、
はい。
世界中でスーパーヒーローで、
うん、
超有名で、
はい、
人助けいっぱいしてるけど、うん、実はクズだ。あの、ヒーローのせいで何人も人が死んでる。
なんかあれやね、殺人者はそこにいるとかそういう感じになってきましたね。
うん。で、大衆は、
はい。
そんなことをうすうす気づいてるやつもいるけど、
うん、
信じたくないみたい。
うん。
ヒーローだもんって。
うん。
だから俺らは、戦うって。一緒に戦わないかって。
うん。うん。
この件に関して一緒に協力できないかって、やつが出てきて、
はい。
物語が大きく動き出すんですよ。で、実際に、
はい。
このヒーローたちのクズっぷりとかが、あの、速攻わかんのね、第一話で。クズっていう、あ、ごめん、クズっていうか、
うん、
あの、超人、精神まで超人じゃない奴らの集まり、ただの、
はい。まあ、持て余しますよね。
持て余すでしょ。で、ヴィランとかいないし。
だってよ。
だ前に話した豚尾さんのあの、スパイダーマンみたいな感じ、池上明。
ああ、うん、うん、うん、うん、うん、うん。どうすんのっていう。
そう、どうすんのって。
そういうヒーローを取り締まるヒーローもいないですしね。
うん。
ウォッチメン状態になりますよね。
あ、そんな感じね。
うん。
もうめちゃくちゃ強いのよ。空飛んで。
うん。
まあまあ空飛ぶぐらい当たり前ぐらいの世界観だね。もうスーパーヒーローたちによって、いろんな能力があって。
はい。
人それぞれ。
はい。
まあだから、そのヒーローたちの不祥事を暴いて、
うん、
どうやって戦っていくのかっていう。
はい。
面白ドラマでしたね。
それがボーイズ。
さ、ザ・ボーイズ。まだ3話までしか見てないんですけど、もうすんごい展開。これまた眠れなくなっちゃう。あの、命を削って1日1話って決めてる。
ああ。
命を削ってるよ、これ。相当、だって本気になったら俺もう全部見てるから。あ、違う、本気になって止めてるんですよ。
うんうんうん、
これね、面白い。てか、面白くないわけがないんだけど、
アメリカドラマ。
日本にまで来てるし。
はい。アメリカドラマは、
しかも
面白いから危険ってあれだけ。
そうそうそう、あの、シビル王とか僕たちってかなり好きじゃないですか。
はい。
だから、ブタオさんにもね、ぜひとも見てほしくて。
ウォッチメンとかも好きやもん、
ね。そう、ウォッチメンとか好きだし。
キックアスとかああいうの好きやもん、ね。
そう、あの、新人ヒーローの苦悩とかも出てくるんだよ。
あ、なんか、シャザムとかも好きやもんね。
そう、あの、新人の女の子のヒーローが、
はい、
あの、壁殴ってコンクリートとかボンボンで壊していくけど、うんうん、お母さんが吹っ飛ばしぐらいしないとダメね、とか言ったり、うん。あの、車とか持ち上げたり、必死に筋力トレーニングとかしてるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、面接に行って、
うん。
あの、そのスーパーヒーロー社の、スーパーヒーローになりたいわ、みたいな、はい。で、お母さんに、あなたはスーパーヒーローよって生まれつきっていけるわ、
うんうんうん、
みたいな。
そのうちなんか、あれやね、仲間、味方をしてくれるスーパーヒーローとか現れそうですよね。
現れそうね。
予感がしますね。
予感がするね。
うん。
まあでも例外なく、やばい。
いやー、無理ですよ。拳銃持ってて、法律で守られてるだけでクズなことするやつっているわけじゃないですか。
はい。
うるせーって、俺がやりたいからやるんだよって。
うんうんうん。
とかって言っちゃうって、あの、今月の金よこせみたいなこと言ってくるやつもいるぐらいじゃないですか。
はい。
あと、捜査をしないと、あの、民事不介入なんで、みたいな。
うん。
それがスーパーヒーローよ。
あの、戦車の大砲食らっても死なないような奴らが、どうしせいっちゅうねんっていう。
そいつらが善意を持ち続けるだとっていう。
だからキャプテンアメリカって超人なんだなと思うわ。
うん。キャプテンアメリカとか、がね、まだ、うん、まだアイアンマンがものすごくいい奴に思えてきますよね。
ほんとね。アイアンマン自体はあんまり悪事を働いてる気持ちはないんだけど、うん、アイアンマンのせいで悪事を働く奴らが増えるっていう怖いところある。うん
でもそれって、なんか、いや、引き殺しちゃったよ、メンゴメンゴっていうのって、もう、アベンジャーズとかで、似たようなことを、実はやっちゃってるんですよ、あいつらも。
うん。
で、恨まれてましたよ。
はい。
あの、家族が死んだとかって。
うん。 いや、それに対して一応反省できる心はあるじゃん。でも、このザ・ボーイズ出てくるヒーローたちは、あのヒーローたちの
一応反省する心。
反省する心があって、ショック受けてたじゃん、アイアンマンは。
はい。はい、
だから、あの、契約にサインしようよ、みたいな。
うん、
そしたら、そういう保険も降りるし、的なやつでしょ、
うん、
あれ。
うん。でも、キャプテンアメリカは、でも、それ自体が悪やったらどうするんだって。
そうそうそうそう。
軍隊と変わんなくなっちゃうぞって。
うん、組織は必ず腐るんだって。
うん。うんうん、
まあ、その意見もわかると。
うん、うん。
じゃなくて、ザ・ボーイズの奴らは、
うん、うんうん。
ね、この前女引いてせやって。ぐちゃぐちゃになっちゃって、わーって笑うようなクズなの。
まあ、ほら、そんだけの、力を持って生まれてきた人が、
うん、
庶民と同じ感覚を持てるわけがないじゃないですか。
はい。
だって生まれついてからすんごい金持ちでさ、
うん、
なんか大学とかもこういいとこばっかりずっと行ってきてよ、
うん、
バイトとかも別にする必要なくて順風満帆に暮らしてきた人がよ、
うん、
なんか貧乏で、あの ATM でお金下ろすたびにお金なくなっちゃって、今月もう食べるもんないからカップラーメン死ぬほど買い込んでそれしか食ってないよみたいに言ったら頭悪いとかって思うじゃないですか。
思う。
そんなんだからダメなんだよぐらいしか思わないじゃないですか。かわいそうとかって思わないじゃないですか。うん、それのスーパーパワー版でしょ？
そう。
もう人類の気持ちなんて、それでモテてたら超人じゃない？
そう、しかもそんな奴らが200人いて。
200人いて、で、しかも、あ、お前の考え間違ってないよとかって言うんですよ。
超強い七人がザ・セブンって呼ばれる。
七英雄？
そう、七英雄がいるのよ。この七英雄。
七英雄は実は英雄じゃなかった。
そう。とか、その FBI ってやつが、
うん、
奴らはやべえって。だから一緒にお前も復讐しようって。
人間じゃなか、ない奴らやった。
うん。だけど、そんなスーパーヒーローで、
はい。
会社もものすごいでっかいから、どうやって復讐すんのっていう。
ヴィランかしかないな。
だから、そのヴィランになるためには、ジョーカーみたいに狂っていくしかないのかっていう。
うんうんうん、
でも、バットマンの最大の弱点のおかげでジョーカーは狂っていけるじゃないですか。
はい、
人殺さないって。
はい。
でもこのヒーローたちは殺すからね、平気で。
あの、ジョーカーになる前に瞬殺みたいな。
そうそうそう。どうやってみたいな。
ああ、あの、物語のハードルが高ければ高いほど、視聴者は釘付けなんですよ。
釘付けになるから、命をかけて1日1話に。しかもこれ人と一緒に見たら最後ですからね、その人と一緒に見ないとって。
ほんで、しかもよ。
うん。
それ見るじゃないですか。
はい。
で、そんだけ人気で面白いドラマやったら、
うん。
また、結構いるんですよ。
なんて？
てちゃん、あの、俺も見たよ、みたいなこと言い出すやつが。
うんうんうんうん。
で、二人三人って集まっちゃうじゃないですか。
うん。
始まるんですよ、考察が。
ああ。いいじゃん。
考察が始まったら終わりやろ。
もうこう、もうそうなったら、
ね、もう逃げられないからねって。
で、じゃあもう一回見ようぜって。
そう。てっちゃん一番のあそこ見逃してるみたいなこと言われて。
って、そんなシーンが隠されてたのって。
で、もう一回見るわって。
で、こう、監督のツイッター見てって。
はい、そう。
そう、意図があるから。うわぁ。うわぁ、豚さん深いって。そこまでって。
はい。で、次あれですよ、もうドラマの趣旨外れて。
うん。
強さ議論ですよ。
ああ。強さ議論ほど楽しいものはないからね、世の中で。あの、ビールの次に楽しいからね、強さ議論。
これに対して、あの、アマゾンプライムで見れる、このてっちゃぎ。
はい。
アニメストリートファイター、USA。
はい。
竜と剣がやばいやつ扱いっていう。
うん。
のは
ストリートファイター、USA ってアニメが。
はい。
あの、あるんですよ、アマゾンプライムに。
今までそういうのあるっていう噂はあったけど、実際に見れるようになるとはって。
あの、今年らしいですね。日本語字幕で配信されたのが。
あの、彼らはストリートファイターみたいな。
そうそうそう。ってなって、彼はウィリアム・ガイル大佐。世界中の武術大会を渡り歩く格闘家だ。だがその正体は、犯罪者と戦う国際的な秘密組織。ストリートファイターのリーダーである。
え？ ガイルって実はストリートファイターだったのかみたいな。
リーダーだったのっていう。しかもザンギ敵だしって思って。あ、だから、
うん、
ほら、アニメ、ディズニーの。シュガーラッシュ、ザンギ悪役だったんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ってなことで見たんですよ。
はい。
これがね、
うん、
意外、いや意外。
はい。
面白い。
いや、だからアメリカアニメ見たら終わりやねんって面白いから。
ストーリーとかは、
はい。
てか、ストリートファイターのストーリーって合ってないようなもんだから、実際はゲームだし。
いや、チュンリーはベガーに対して恨みを、バイソン将軍やけど。
そうそう。
で、ガイルもバイソン将軍に対して、なんつうの恨みが。
恨みがあるみたいな感じなんだけど。だから、特殊任務で、うん、
はい。
ストリートファイターを集めろって。ガイルが言われるわけですよ、第一話で。そしたら、チュンリーが、まず出てきて、
はいはい、
あ、チュンリーだなって思って、次は、竜と剣が、こいつらも集めろって言ったら、またこいつらか、みたいな。
そうそうそう。
なんか適当な扱いなんですよ、竜と剣に対して。で、竜と剣が出て、竜と剣って一応、
主人公格だし、主人公なのに。
だから、アメリカのアニメでガイルが主人公って言っても、
はい、
竜とかってちょっと幻覚っていうかね、
うんうんうん、
なんかちょっと硬いイメージがあるし、剣に対してはちょっと、ちゃらけてても、うん、まあ強さは本物みたいなところあるよね。
はい。
うん、イメージがあるんだけど、
はい、
なんかまあまあ厄介で二人。
厄介。
厄介者みたいな。で、なんでガイルが選んだのみたいに聞かれたら、なんで、てかそういう聞かれ方するぐらいやばいのよ、
うん。
なんで竜と剣を連れてきたんだみたいな。いや。
こんな奴ら
そんなレベルみたいに扱われる。
断的な、響き断的な扱
い。そう。いや、奴らは、
うん、
将来があるって、
うんうんうん。
ちゃんと鍛えれば伸びるみたいな。
うんうんうん、
みたいな扱い。
ちょっと財宝とか狙ってたりとか。
ガイルの親友になってるんですよ。
映画でもほら、ブランカって、隊員が、ガイルの隊員がこう改造されてたじゃないですか。
そう。だから、映画の続きなんだね、あれ。
そうやね、竜と剣ってなんか財宝とか狙ってましたもんね。
うん。
二人でコンビ組んで。
うん。
うろうろしてる、風来坊みたいな。まあ、風来坊なんですけど、竜は確かに。剣がこっちになんか財宝があるらしいで、いや、もうそういうのやめようよ、みたいな。
そう。で、いつ行くのよ、ね、竜が。俺は帰るぞって言ったら剣が、頼むよ、竜って。今回だけだからな、って言ったらもう、しょうがないな、って。
どういう関係って。
結局、竜は真面目系クズだし、剣はクズだし、あ、なんか主体性がないの、竜は結局。
もうなんか、ずーっと振り回される。
そう。で、振り回されるのが嫌いじゃないみたいな。実は。
でも、竜が倒れた時とか、剣とかが、ね、助けてやってくれよって。
こいつがいないとダメなんだよ。
そう。
剣は、こう、チャラけてる感じするけど、竜に対する思いは本物だなって。なんかね、このアニメが意外とよくできてて。
うん。
で、ガイルは何かといえばソニックブームで大抵何か終わらせるし。
必殺技なのね、
そう、必殺技なの。ソニックブームってやっぱ相手が大体吹っ飛んで終わっちゃうのよ。で、銃とか嫌いだし。で、チュンリーは、チュンリーっぽさあるのよ、とっても。
は
い、でも、ファイヤーボールなの。
何それ気候圏的なやつ。
気候圏じゃなくて、ファイヤーボールじゃなくて、
はい。じゃあ、ダッシュターボなのかな、
わかんない。ファイヤーボールって連発とかしたりする。
連発しちゃうんか。
うん。
というかね、ストリートファイターっていうのはそういうもんだったのねっていうのが衝撃やった。
そう、ストリートファイターの信念があって、
うん、
鍛錬、
はい、
正義、
はい、
責任、
はい、
この三つなんですよ、ストリートファイターとは。
うんうんうんうん、
だから鍛錬を怠らず、
はい、
責任を持って正義を遂行しないといけない。
道で喧嘩してる人のことやと思ってたんですよ。
違う。
ストリートファイターっていうのは世界の平和を守ってたんですよ、ね。
そう。
で、そのメンバーで秘密やったんですね。しかもストリートファイター
って。犯罪者だった。だから国際的な秘密組織だから。だからゲームは隠されてたのよ。
秘密。
で、音楽が、
はい。
本当にストリートファイターを使ってるから、まあまあ上がるわけよ、テンションは。
で、
そう。
で、みたいな。
でれれれれれれれれれタラーラララーラーパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
これは、結構、僕的には目から鱗で、
うん、
日本人というか僕らにストリートファイターのアニメ作れって言われても、うん、思いつけなかったと思う。
思いつけなかったし、まあまあ面白い。
ストリートファイターってそうやっていう設定、
うん。
なんか、生かすなって思ってしまう。
生かすよ。
その素手の奴らを集めて、
うん、
ミッションインポッシブル的なことやらそうってことでしょ？
うん。
すごくない発想が。
しかも残儀的だし。
まあ、あれは、なんでしょうね。USSR やからね。
でも、ホンダとかめっちゃ頭いいよ。いや、ホンダハッカー役だからね。
まあ、スーパー頭突きとかするぐらいから頭使うのは得意ですよね。
インターネットめっちゃ得意って感じ。キャミーも可愛いし。いや、なんかね、女キャンも意外と可愛いし、竜と剣のこのチャラけっぷりが、
うん、
イライラしないんですよ。
うんうんうん、
クズなのよ、二人、
うんうん。面白。
クズなんだけど、面白クズ。
面白東洋人みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
あんなんでしょうね、ダルシムとかも出てくるわけでしょ？
うん。いっぱい出てくるよ。キャプテン沢田も。
キャプテン沢田！
うん。
バンザイアタックみたいな。
そう。あと、桜も出てくるし、ガイとかロレン。
桜まで出てくるの？
あ、だから結構出る。だから0-2ぐらいまでのキャラは全員。
すごい。意外に面白いですね。
いや、意外、出来はいい。なんか、びっくりするんだけど。
うん。
ファイアボール連発とかに、ストーリーが結構骨太で。
はい。
チュンリー、お父さんの仇なのよ、バイソン将軍が。
ちゃんとしてる。
うん。で、はい、なんだけど、
はい、
バイソン将軍が核施設を、はい、テロで襲うのね。
ほうほうほうほう。
で、爆弾仕掛けて、このボタンを押せば、
はい、
私を倒せても、私もろとも、村も全部なくなるぞって。
うん、
原発もろとも。
めちゃくちゃ悪いな。
そう。で、チュンリーはでも追い詰めるのよ。
はい。
バイソンを。で、ファイアボール撃てば倒せるぐらいっていうか、
うん、
なんか、
うん、
退治して戦おうとするんだけど、
はい。
でもお前は腰抜けたって、お父さんと一緒だなって。
うんうんうん、
お前弱いって言われて、うーって。
うんうん、
もチュンリーはトラウマなのね、目の前でお父さん殺されたことが。
はい。
だから戦いたいんだけど、
うん、
ぐっと気持ちをこらえて、
はい。
ベガを逃がすのよ。
あ、
バイソン
将軍。バイソン将軍。
そう。で、逃がして、わーって、バイソン将軍は律儀に、その爆破装置チュンリーに渡すのね。
結構、ストリートファイター道に乗っ取ってるやつじゃん。
乗っ取って
ん
よ。だから、で、チュンリーは負けたわって、
うんうん、
私は腰抜けようって、
うんうんうん、
っていうのにガエルが近寄ってきて、
うん、
チュンリー、
うん、
やっぱりお前は世界一の女性格闘家だって。
で、ガエル
が言うやつやん。ここでお前が幼かったことは、
うん、
お前のお父さんの思いを汲み取ってるって。
ほう。
なんちゅういい話やって。
え、ちょっと
ここでお前が戦わなかったことによって、
うん、
君はみんなを救ったし、お父さんの名誉も顔を立てたんだって。
え、ガエルがそんないいこと言うの？
だって鍛錬、正義、責任だよ。
え、国で帰るんだな、みたいなこと言わへんねん。
言わない言わない。この腰抜けがとかは言わない。
は
あ。なんか、で、チュンリーがうなだれてたけど、
うん、
この言葉によってまた自信を取り戻して。
は
あ。何も戦うことだけがストリートファイターじゃないみたいな。
お
立派に村のみんなを守ったじゃないかって。
なるほど。
お前が自分の欲望で戦ってたらどうなってたかみたいな。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。少しずつ強くなっていく。それがいいんだっていう。
っていうやつはいないんだけど。全然竜とか剣とか出ないのね。たまに出るぐらい。
なるほどね。なるほど。
ナッシュも出るよ。
すげえ。え、でもナッシュはもう、なくなっちゃってる。
あ、ナッシュ出たかな？
なくなっちゃってる設定なんじゃないの。まあ、そんなこと言ったらゼロとか全部崩壊すんねんけど。ちゅうか、スト5とか、もうクソナッシュとガイルがいるから、うん、もういい加減にしてってなるけど。
なんかね、シーズン2とかもあるみたいで。まだ全話、全26話なんで、全部見てないんですけど。
アメリカは面白いからずるい。
ずるいずるい。
忍者タートルズも面白かったし、ずるい。
面白かったな。
うん。得だねよとかって言って。
そうそう。 これもザ・ボーイズもストリートファイターも。
交互に見るといいかもね。
表裏一体の話なんだ、これ。
どう表裏一体なの？
だから、片方はストリートファイターとして、はい、ああ世界的な犯罪と戦う秘密組織と、片方は犯罪組織と戦う、ね、犯罪組織と戦うクズ。
あの、ストリートファイターが堕落したら、もう道行く人に竜巻旋風脈とかしちゃうかもしれないもん、ね。
そうしちゃう感じ。のドラマとアニメなので、これはこう、ぜひとも。
なんか、道に止めてるってだけで車とかボコボコにしそうやもんね。
うん、
もし悪の気持ちに目覚め
た。ボーナスステージが始まっちゃいそう。
は
ぁ。おすすめのアニメですね。これはね、うん、古いんですよ、意外と。1995年のアニメで。
あ、はぁ。でも、ストリートファイターは結構出てからですね。
うん。
2の時とかじゃないんですね。
0ぐらいじゃん。
0のぐらいの時に出てるからキャラがいっぱい出てくるのか。
うん。
いいですね。
だからいいよ、バイソンもね。うん。めっちゃ超能力使うし。
うん。いや、それ、まあ使うわな。
うん。いい感じで強いのよ。
ほんで、ちゃんと悪いことしようねんね。
ちゃんと悪いことする。
うん。
悪いことするんだけど、なんかストリートファイター道に乗っ取ってるんですか。卑怯なことはしないかな、あんまり。悪いんだけど。
まあ、スト2でも悪いくせに、律儀に2ラウンド選手戦ってくれるしね。
そう。だって、ベガがその気になったら、ベガ側が最後クラッシャーとダブルニープレスではめて終わりだからね。
集団でボコったりとかせんもんね。
そう、四天王同時に戦ったりもさせんしね。
ベガ悪いからって言って、
うん、
ベガの面だけ両側から攻撃されて、ガード方向ないとかやったらひどいもんね。
ひどい。
そうやん、ギリギリのとこではストリートファイターなんですね。
そう、ここね。
うん、そこが重要なんだろうね。シスの暗黒鏡とかが、結局最後はライトセーバーとかで戦ってくれるのと一緒かな。
うん。
うん、
そうね、結局は。
うん、うん。
あ、でも、いや、ビリビリしてたな。全然ビリビリしてなかった。
あいつが一番悪いからしょうがないやんか。あいつは、
ビリ。
あいつはもうクズ中のクズじゃないですか。
で、ビリビリやって、うわーって投げられてた。
うん、そう。
だから耐えたら勝てるっていう、ビリビリ。でもライトセーバー切られるか耐えるとかないんだけど。
なるほど、
ね。ビリビリは手加減だったもんね。
あー。まあ、というわけで、ボーイズとストリートファイター USA を。ちか、アマゾンプライムすごいね。
大人が見てもね、
うん、
負けない面白さがあります、ストリートファイター USA の。
なるほど。
まあ、好きなキャラだしね。
そう。
結局好きなキャラが動いてたら面白いな。
キャラって強いですよね。
強い。
でも、キャラが好きなゆえに、原作レイプとかって言い出す人もいるじゃないですか。
ストリートファイターの原作って言うほど原作
なって。そう、ないのが良かったですよね。
ないのがね。
映画も好きやしね。
だって俺じゃ国際秘密組織ストリートファイターって言えないもん。どうやってそのストーリーを考えたって。
そう。
絶対格闘物にしちゃうって。
なんか竜が世界中回っていろんなライブに出会うみたいなストーリーを書いちゃいがちじゃないですか。
そんな誰でも書けるようなストーリーをね。
そう。
毒にも薬にもならないストリートファイターを。
国際秘密組織ストリートファイターはちょっと、もうすごい。本当にすごい。
すごい？
うん、偉いと思う、これ考えた人。だってワクワクするもんなんか、もうそう言われたら。
ワクワクする。で、竜と剣がちょっと頼りないっていうのも。
いいアレンジですよね。
いいアレンジ、ホンダがハッパーだし。
それでいて、竜と剣の関係とかも別に損ねてないしね。
損ねてないし。
結構原作に忠実な、なんか師匠の教えは、みたいなこと言うしね。
そう。
いや、それはちょっと、みたいな。
いいから行こうぜ
結構キャラの特徴捉えてますよね。
うん。いいんですよ。
わかりました。
なんかザ・ボーイズより進めてる感じ。いや、でもストリートファイター USA の方が、
はい。
いいですよ。アメリカドラマは麻薬なんで、早く言えば。こっちは薬です。
薬まで。
お薬ですね。こっちはお薬。ザ・ボーイズは劇薬。
あと子供が 子供が見ても大丈夫です
ね。あ、そうですね。だからお子さんがいる方も一緒に、
うん、
で、これを見たら、このゲームがあるんだけど、やってみないって言って、もんじゃを進めるでしょ。
うんうんうん。
ソファイブっていう。
うんうんうんうん。やっぱ、ガエル隊長を使うのが一番いいかもしれない。
このガエルって人めちゃくちゃ腕太いってなる。太いよねって、過去一番太いよって。
うん。うんうんうんうん。あの、梅原っていう人も使ってるんだよって言えるじゃないですか。
そうそうそうそう、そう。
まあそんな感じで前半。
はい。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾でーす。リスナーのみんなのおかげで10周年。感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベント、ラブレター from サンダー in ナンバベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。